リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の有志庵町屋塾の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは江戸期女表現者辞典を監修された桂文庫主催の芝恵子さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この有志庵町屋塾でお話を、ね、していただいたということなんで、それも後半ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まずは桂文庫についてご紹介をいただこうかなと思います。この江戸期女表現者辞典は桂文庫の皆さんで作られたということですので、
はい、桂文庫は今から約30年ほど前に、私が日本中を 歩きまして女性、江戸時代の女性が書き残しましたいろんな作品を集めておりましたので、それを読む会が桂文庫と称してるんですね。で、主に現代は東京と京都と2つになっておりますが、本来は各県に1つずつこういう会ができたらいいなと思ってたんですけれども、残念ながらまだ2つに残ったのが2つになってしまいました。
はい、日本の近世女性史を主に研究されていらっしゃって、その研究をまとめられたのが、まあ、一つ大きな話題となりました2015年に作られました江戸期女表現者辞典かなと思うんですけれども、その、本のこともちょっとご紹介をお願いしてください
。江戸時代は、女性は文字も書かなかったとか、いろんなものを書き残してないというようなことが、30年ぐらい前には一般的に言われておりましたけれども、私はどうもそんなことはないんじゃないかということで、まあ、東京に当時住んでおりましたので、東京の大学や古い文庫を訪ねましたらかなり出てきたんですね。それでこれは全国を歩いたらきっとたくさんのものがあるんじゃないかと想定いたしまして、それで歩きましたらもうたくさんのものが出てまいりまして、それを今度読むのが大変ですので、まあ、一人ではとても読めませんので皆さんに、読んでもらうということで長い間それを続けておりましたけれども、ただ読むだけではもったいない、もっとこういう地方にはこういう人がいるんだということを地域の方々に知ってほしいということで、それじゃあ、まあ、辞典みたいなもの、ほんの入り口ですけれども辞典みたいなものを作ろうということで、編集だけで8年かけましたけれど、はい、46都道府県の女性たち一件について約100名は開いましょうということで、ほぼ達成いたしまして、全体で1万2000名ぐらいの女性を拾い上げました。
それをこう辞典という形にまとめられていますので、まあ、相当ね抜粋こう立派な本なんですけれども、最初ね冒頭でのお話になったように、江戸期にそんな、 なんか女性が表現するっていうことがあんまりこう想像できないようなというで、文字もそんなにね書けるんだ、書けないんじゃないかと思ってました。そんなこと
ないんですよね。私ももうびっくりしました。その教養の高さに本当にびっくりしてるんですけれども、例えば表現者っていう言葉自体にもだいぶ迷ったんですけれどもね、はい、私としてはこの言葉しかないということでこれをタイトルにいたしましたけれども、まあそのジャンルって言いますと、もちろん詩歌、俳句、和歌、それから散文、小説、物語、歴史小説、漢詩、それであらゆる分野のものを書き残してるんですね。で、それだけじゃなくて、この表現者という言葉の中には、私はその人の人生も一つの表現だということで、まあ、 自分の足跡をはっきり残した女性も含まれてますので、そういう意味ではちょっと読んでいただいても面白いかなと思っております。
はい、これはこれだけね、女性の表現者の方々がもうしっかりとね、生きてこられてたというのは何か理由があるんでしょうか。
私も当時は今から30年40年前まではさほど江戸時代の女性に関心を持たれなかったんですね。ですけれども250年という平和な世の中、当時は戦争もなく、江戸時代は最初と最後は戦争がありましたけれども、その間約250年間は、武器を持って人を殺すっていうことのなかった時代なんです。でこういう時代に、生きた人間たちはきっと文化面でも、もちろん経済は発展しておりますけれど、文化面でもかなりのものが、見られるんじゃないかと思ったんですね。そしたら、その結果やはり、うなずけるものがたくさん出てまいりました。
なんかこうイメージ的にはこう着物をねこう着てしとやかに男性男尊女卑っていうんですか、女性はもうこう三歩下がってみたいなそんなイメージがありますけ
ど、一応教えといたしましてはね、女大学という教訓書、お寺屋の教科書にもなっておりましたけれども、そういうものがありまして、うちにいては父に従い、貸しては夫に従い、老いては子に従えという三重の教えというのがあるんですけれども、決して三つ指をついてじっとしているわけではなかったんですね。で行動的にも大変活発でして、旅に出まして、今ではとても考えられないような、例えば一つの旅で150日ぐらいかけて、それも九州の方の田舎の方からずっと善光寺詣をしたり伊勢詣寺でしたり、日光参詣して江戸へ出て遊んで帰るっていうような非常に行動的な、女性たちもたくさんいまして、そういう人たちがたくさん旅日記を残って今残してますんでね、各地の女性の生活なども書き取っておりますから、いろんなことが分かって非常に楽しいですね。
特になんか心に残って、1万人以上ね、取材されていらっしゃるので、掲載されてね、監修されてますので大変かと思いますが、その中でちょっとどなたかをご紹介。
そうですね、たくさんいて、どなたをと思うんですけれども一つご紹介しますとね、女性は政治的なものはほとんどやってなかったんじゃないかと言われてでおります。今年の大河ドラマの主人公にも女性がなっておりまして、政治的なこともやったということですが、あれは少し江戸時代の前ですけれどもね、時代としては、で江戸時代の幕末期ですけれども、種子島、これは薩摩藩の領地ですが、種子島の、女性でですね、ほぼ35年間ぐらい実際の政治をやったっていう小獣院っていう女性がいましてね、この方の政治がとっても素晴らしいんです。本当に人民のことを、領民たちのことをよく考えて、もう細かなところまで心遣いをして、35年間島を統治したという例もありまして、決して女性たちは多くの女性だけではなくって、政治の方にも、かなりの力を発揮したという女性もいますね。
ね、そもそも母系社会っていうのはう、ね、から始まったんじゃないかと。
そうですね私もそう思ってます。やはり家とか、あるいは子供もそうですが、守るのはずっと歴史の上では女性だったような気がいたします。
一言で、ね、おっしゃるのは難しいかもしれないんですけど、まずその女性史をなんかこう研究しようと思われたなんか、
これは今から50ちょうど50年前になりますけれども、私来月で80歳になりますので、50年前なんですが、高校卒業しまして、当時のことですので女は大学行くな まあ、地方に住んでおりましたのでね、それから、まあ、子供といいますか兄弟が多かったもんですから、私とても次女だったもんですから、下にもまだいましたので、とても大学に行く余裕もないということで、一旦は就職いたしました。で、8年間ほど大手の会社に就職いたしましたけれども、その間いろんなことやってみましたが、どうも心の中がこう空白のような感じがしまして、じゃあ自分は何をやりたいんだろう、何ができるんだろうということを考えまして、まあ、もう一度勉強をやってみたい、その中から自分の、人間として女性としての生き方を見つけたいということで、27歳になりまして、東京の大学入りまして、それで以後ずっと女性の研究してるんですけれども、やはり自分がどう生きるか、っていう自分の人生は何なのかっていうようなことの疑問から、過去の女性たちがどういうふうに生きたかということで、まあ、女性たちの足跡を現代も追ってるわけなんですね。
なるほど。じゃあまた後半は町屋塾の、ね、お話を伺いたいと思うんですけども、ここでミュージックブレイクの三重幻想者の朝倉彩、伝説の森お聞きください。はい、今日のゲストは江戸期女表現者辞典を監修された桂文庫主催の芝恵子さんです。では続いて、ユーシアン町屋塾という形で、ユーシアンという、ね、町屋でいろんな方々にお話をするという会があるんですけれども、そこで講師としてお話をいただいた、それはこの先ほどからご紹介いただいております江戸期女表現者辞典、ここにも登場される京都の方ですね。先生、じゃあよろしくお願いします。はい、
京都の皆さんがよく知ってらっしゃると思いますし、特に左京区の方を中心といたしまして、転々と引っ越しをして足跡をたくさん残っておりますので、皆さんにとりましては身近な方かと思いますが、幕末期の大変著名な大田垣蓮月についてお話をしました。
はい、この方の、まあ、表現としては歌、
はい、
で人生もすごいですね。
そうですね、この方の人生から、たくさんのことを学ばせていただけるんですね。で、歌もたくさん残しております、もちろん。それからいろんな社会的な授業もなさってる、もちろん絵も描いた方なんですけれども、その本当にその人生が、今の私たちにとりましても非常に勉強になるといいますか、学ばせてもらうことが大変多いもんですから、私もずいぶん昔から関心は持ってたんですが、あまりにも有名なので、まあ、逆にそっと祖母他のところに置いてて、これはもう皆さんが研究なさるのでと思ってたんですけど、改めて最近この方の歌や手紙を読みましたら、うわ、これはすごい人生を送られた方で、特に私たちがこれから、老後を生きていくためにこの方から学ぶことが多いなと感じております。
まあ、加害で生まれて、それで2度結婚されて、33歳で出、まあ、夫と5人の子に先立たれ、ね、33歳で出家し、で蓮月と合して、はい、今おっしゃったような歌を作ったり、はい、いろんなこう表現の活動もされていらっしゃる、
は
い、
それで、加害に生まれたもんですから、まあ、父親の方は非常に高貴な方だったということなんですが、すぐに、千代院の寺侍のところに養女に出されるんですね。うん、でそこで大変大事に育てられまして、いろんなことを身につけまして、一時奥女中として亀山藩にも勤めたことがあるんです。10年間ぐらい、うん、そこでまたいろんな和歌を学び、それから武芸を学び、大変こう、身につけるものが多かったんですね。もうあらゆることができる女性に成長したんです。それで43歳の時に父親、その養母、養父と死別いたしまして、それからがこの方の本当の凄まじい人生になるわけなんですけれども、まあ、経済的に自立しなければいけないということで、それから蓮月焼きというですね、素朴な焼き物なんですが、それを焼きまして、そしてそこにご自身で 歌を読み込んだんですね。それが大変評判になって、でいろんな方々からの注文があったりして、今でも各地に残っておりますね。で、歌もたくさんありますが、自然の中で生活するしたんですね、この方は。で、自然を読んだ歌、特に月蓮月という名前にも沿ったように月を歌った歌もたくさんあります。で、点々とあちこちにしてますから、その行き先々で、歌をたくさん読んでおります。で、矢越や、あまりにも引っ越しをしたもんですからね矢越屋の蓮月というあだ名もつけられたようで、まあ、なぜ引っ越したかというのは、一つは一般的に女流勤王志士だって言われてるんですが、私はそうではないと思っておりますが、そういうことで幕府の方から目をつけられるということもありまして、それから生まれが、非常に高貴な方のお子さんだったもんですから、非常に綺麗で、もうとっても、誰が見ても振り返るような綺麗な方、そしてあらゆることを武芸も全部身につけてる、そういうことでいろんな方が訪ねてこられる。で、それが煩わしいので引っ越したとも言われてるんですね。そんなことであちこちで、歌を読んでおります。
でも本当になんかこう大変な、ね、境遇に、ね、いくつかこう遭遇、ね、はい、するけれども、それを本当にこうたくましく、
そうですね、
そして美しく乗り越えて、
はいは
い、いている、まあ
なんですね、
人生を、ね、なんかこの方に学びたいというね、はいはい、この短い番組の中でとてもご紹介しきれないお話が、ね、もう出てきたんですけれども、はい、時間が来てきた、ここからっていう感じもするところなんで、なんと一つだけ歌
を入れま、
一つだけ、
もう
意味は別として読み上げていただい
て、はいはい、明治元年、厳密には慶応4年ですが、正月に戊辰戦争が起きました時に、この人の読んだ歌ですね。打つ人も打たるる人も心せよ、同じ御国の御民ならずや、っていうふうに、どちらにもこう加担するっていうわけではなくて、その打たれた人の痛い思いも考えてほしいというような歌を投げかけてますね。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは江戸期女表現者辞典を監修された桂文化主催の柴恵子さんでした。ではまた次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。さっきだったんですね。